はい、皆さん今日もやってきました。キャッチドライブの時間にようこそです
。こんにちは、
お願いします。キャッチドライブというどういったチャンネルですか？
あなたのイエスとの歩みは誰かの歩みを助けるということで、このチャンネルは聖書から学びながら自分らしいリーダーシップを発見していこうというポッドキャストになってます。
素晴らしい。なんか今日も ねまさし助け島の牧師さんトリオでやっていきますが、ぜひね、あのチャンネル登録とかお願いしたいですね。
ぜひ、ね、
チャンネル登録していただいたら助けはどうなっちゃうんですか？
これもう、イエーイってなりますね
素晴らしいですねでもみんなのね応援があっての今ここになるので、ぜひね登録して、で、あの通知ベルとかやってくれたら最新のエピソードが届けられるので、
はい、そうですね、
いいと思います、
はい、
今日はですね、立法的なのか、それとも恵みの中でできているのかっていう話をしていきたいんですけれども、
いいですね、
なんともうすぐホワイトデーです。
あ
ー、ホワイトデーの思い出は何かありますか？
ホワイトデーの思い出は やっぱり昔自分が教会に来る前っていうのは、バレンタインにいただきホワイトデーに返すっていうのが、うん、あってたんです。
そりゃそうだよね、だってそういうシステムですから
そうですよね、
そういうシステム、
ありました、ありました。
いっぱい返してたじゃないですか。
いやいや、まあ、結構もらってたんで、この前なんか聞いたことありますよね、なんか自慢してきました。一番もらったので何個ぐらいですか？
でも本当に本当ないよ、3個とか。
嘘だ
本当に、お母さんと妹入れて6個とか。
気をつけた方がいいよ、その3個とかって言ってる時点で1個ももらえてない人からしたらね、ちょっと鼻につんときますから。
今鼻につん
そこにやってったの。
いや、わさび、
まさし、
いや、わさび、鼻につん鼻につんとくればわさびでしょ。
なんて言うんだっけ、
本当は
鼻につく、
鼻につく、
鼻につく、鼻につく、わさび食ってますから、おってなるやつ。
でもなんか教会に来てからホワイトデーの意識、なんか、まあ、バレンタインの意識でもいいけど変わった、助けは
変わったね。いや、もともとだからその日本で生まれ育ってきて、バレンタインといえば、うんうん、そのもう女の子からこの例えばこうチョコをね、うん、直接もらったり、はいはい、机の下とか下駄箱とか、うん、そういうのでこう
机の下
机の中に、机の中にね、
そうそうそう、たまに貼り付けてる人いるかもしれない。
こうやってね、なんかそういった形でこうさ、こう気になる子からもらえるかなみたいなさ、そういうので来たけど、教会来てさ、やっぱりこうインターナショナルカルチャーの中で、バレンタインデーがこの男性から女性に花を送ったりとか、
はい、
こうそうやって何かを送ってあげたりとか、そういうのを聞いて、自分もそれ取り入れ始めたなっていうあるかもしれない。
いいね。
うん。
芝はなんかそういう同じような感じ、芝も変えましたか？
いや、全く同じで、やっぱりその自分からまずアクションっていうさ、やっぱ男たるもの自ら先に行動するっていうので、やっぱり奥さんにね、あのそれをこうお花をあげたりチョコレートあげたりっていうのは、うん、あの意識してするようになりました。
いいですね。まあ、でもね、一般的に考えるとホワイトデーってやっぱお返しをする日っていうところで、
そうね、
まあ、百貨店とかもにぎわいますっていうね、うんうん、あのお返し用にみんないろいろね物販していくんですけれども、
う
ん
う
ん、あの今日話で言いたいのはお返しじゃなくてありがとうっていう気持ちが大事だよっていうところを言いたいんですけれども、
いいね、
あのやっぱクリスチャンになってからとか、まあ、神様信じてる時で、
うんうん、
やっぱ恵みってすごく大きいコンセプトだと思うんだけども、田さんもやっぱこの恵みを完全に理解する歩みって結構一瞬できた、それも 長かった。
いや、もう今でも多分その学びのね旅の中にいると思うけど、うんうん、いや最初はやっぱりこう恵みってなんだろうって、
うんうんうん、
とこから始まって、でもやっぱりこう徐々にこう聖書を読みながら教会に根付きながら、うん、あ、どんどんどんどん心地いいものなんだっていうイメージに変わってきてるっていうのがあるかもしれない、う
ん、でも日本人としてさ、柴さん、うん、もう侍ですよ、堀内さんは。
ありがとうございます。
でもやっぱ何かいいものを受け取ったら返さなきゃいけないっていうさ、やっぱあのお土産とかもそうだし、なんかいただいちゃったら絶対返さなきゃ、自分が旅行に行ったら、うんうん、またちょっといいものをあげなきゃいけないっていうのもさ、はいはいはい、どんどんどんどん良くなっていってさ
あるある、
うん、そういうのを神様の関係に取り入れた方がいいのか、うんうん、気をつけなきゃいけないシグナルなのかって言ったらどうなんですかね、うん、
まあ、その心は決して悪いものじゃないよね、うんうん、いただいたものに対してそれを返そうってする姿勢はいいものだと思うんだけれども、うんうん、間違えないようにしなきゃいけないのは返さなきゃいけないものかどうかっていうところ。やっぱ特に神様っていうのは、やっぱ俺たちにイエスは自分たちのためにそれをしてくれた喜びを持って、
うん、
ね、その将来にある喜びを見て十字架に勝ったって書いてある、
うんうん、
だから俺たちのことを愛してるがゆえにやってくれた行動なんだっていうところに自分たちが立つとき、
うん、
その自分たちのそれに対する応答は、いや、イエスがそれをしてくれたんだから自分たちいい子にならなきゃとか、うんうん、あれをしなきゃこれをしなきゃっていうよりか、まずイエスありがとうっていう心の状態に立つっていうのが、やっぱりこの正しい真理というか、正しいイエスのに対するレスポンスなのかなっていうふうに思うよね、うん、
かそうやってさ、神様は自分たちに何をしてほしいのかな。
そうだね、うん、もうそもそもイエスの十字架の贈り物に返せるものはないよね、
うん、
だってそれに同等のお土産ないやん、
うん、ね、もうでも日本人からしたらさ、
そう、
なっちゃうじゃん、どうしたらいいの
っていう、そもそもだからもう返せないんだよね、うん、返せないからこそ、うん、それを頑張って何か自分で何かするよりも、うん、神様が望んでるのって本当にこうありがとうと、
うん、
心からこう素直に喜んで受け取ることがやっぱり神様が一番喜ぶことなのかなと思ってて、
2ポイント目ですね、神様が求めているのはありがとうだ、
ありがとう、あいいですね、うん、でもさ、だって自分がさ子供に何かプレゼントするときにさ、うん、こう自分の父親から子供に渡すものってさ、うん、子供はそれ同等なものって返せないじゃん、
絶対無理だよ、
絶対無理じゃん、うん、でもあすいません今ちょっとあの頑張って返しますね、うん、とかさ子供に言われたらさ、うん、いやお前いやそういう別にそういうもんじゃないからっていうありがとうで喜んで遊べよそれでっていうさ
何歳だお前
そう大人になるな変にっていうぐらいのさ、なんか素直にありがとうって言われた時はやっぱり父親も嬉しいし、
うん
う
ん、
そういうピクチャーとは似てんのかなとは思うけど、ね、うん、
でもやっぱさ考えすぎちゃうとさ、うん、それじゃダメだって思っちゃう心の思いも浮かんできちゃわない、なんかただのありがとうでいいのみたいな、こんだけ人生変えてくれたのに、ね、
うんうんうん、
っていうのシバも経験ある、
いやそれは本当にあのなんていうのね、文化と言ったらいいのか何か分かんないけども日本人あるあるというかさ、本当に私たちの文化の良い側面であり、でもそのなんていうの、まあ、悪い側面というかその反対の部分の効果っていうのは絶対にあるのかなって、俺自身もやっぱりイエスを信じるなんて自分のストーリーで言うと恵みっていうコンセプトが全然理解できなかったの本当に、うん、で理解しようとしても全然理解できない、メッセージなんか聞いても聖書読んでも意味が分かんない、
うん、
7年かかった俺、
うん、今で7年
本田ね本田選手ね、
もう結構味ないですけどねこの
本田圭佑、ね、今生き生きしてたけどすごく生き生きしてた、
世代なんだ、考えたらもう4年前だ
そうだね
でも今でも覚えてるのが、まあ、ある聖書のあるストーリーを聞いて、うん、そのストーリーがなんか本当に突然、今まで読んだことのあるものだったけれども突然なんかその理解できなかったことが理解できるようになった瞬間っていうのがあって、
それ
がルカの15章の放蕩息子のストーリーだった。
あーいいね、
何度も読んだことあったけれども、でもお父さんが息子のためにしたことっていうのを一つ一つ噛み砕いていった時に、あれってこれすごいことじゃ
ん
ってなって、自分の中あこれが恵みなのかっていうのを受け取った時に、やっぱり自分と神様の関係がグインって変わったのを覚えてる。
俺も聖書読んでて本当に今でも思うんだけど、優しすぎない神様っていうさ、旧約聖書とかでも戻ってきたものにすごくこう、えあれの今までのことは帳消しなのっていうさ、なんでそれっていう、こうすごくこうなんだろう、頭で理解できないものっていうのは聖書を見ててもさたくさんあるかなと思うよね、うんうん、
でもそこのルカの15の放蕩息子のストーリーでもさ、お兄ちゃんと弟がいたわけじゃん、うんうんね、お兄ちゃんからしたらでもさ、えなんで、ね、自分いつもここにいていい子ってしてたのに、ね、なんでそんないっぱいあげんの、
確かにね
ってなる人もいるとは思う。
そうだね、しかもお兄さんは実際その態度だったもんね、
うんうん、
実際になんで彼にはそんなことするんですかと、
うんうんうん、
私にはこうやってくれないのにって、
うんうん、
でもお父さんはそのお兄さんに言ったのはさ、こう私はお前は私といつも一緒にいたじゃないかと、
うんうん、
私の持ってるものはお前のものじゃないかと言うけども、やっぱりこう心がどういう状態かで、
うん、
恵みに対するその何、神様に対する同じお父さんに対する態度も変わってきちゃうんだなって、
うんうん、
あるよね。
でもそこの中でさ、やっぱ、うん、教会の中とか、うん、あのまあ、これ教会外のリーダーシップに適用できることは分からないけど、うん、やっぱやりたいからやるバーサス、うんやらなきゃいけないと思えて、いつも行ったり来たりすると思うんだけども、芝の中ではそれどういう風にさ精査しているの、
精査するっていうのは、
うん、なんかこれはいい やらなきゃいけないなのかなと、やりたいからやっているなっていうさ、やらなきゃいけないにも2種類あると思うんですよ。
まあそうだね、うん、そのやらなきゃいけないものの中には本当にそのもう義務感というか、そういう気持ちから、ああもうやらなきゃいけないんだよなこれっていう、そういうものから自分の使命を理解して目的の中を歩んでる、この目的に進むためにはこれをやらなきゃいけないっていう、やらなきゃいけない、本当にそのニュアンスともうトーンの違いになるかもしれないけど、でもその2種類っていうのがあると思うんだよね。やっぱ自分の中では何をするにもやっぱりそのやらなきゃいけない、その前者の方はいつも自分の中でこれやることができることが喜びだったりとか、そもそも大前提としてこれってやらなくてもいいものって自分の中では思ってるのね。でも この目的があるから、自分が見たいものがあるから、これはやらなきゃいけない、うん、やることができるんだっていう、そのなんか思考回路というか、自分の中でそれを持つようには常にしてるかなっていうのはあるんだけれども、
母さんはなんかここで気をつけるべきものみたいなあると思う？宗教的な考えとかさ。
そうだね、
恵みの中でちゃんとできてるのかなみたいな。
もうロドさん、主任牧師のロドさんもよく言うけどさ、その喜びって本当に診断材料だなっていうさ、あるよね。だからそのあ、これ本当に大事だからこれやんなきゃっていうさ、うん、そこって喜びがあったらさ、いいやらなきゃだし、うんうん、でもそのもしこれ聞いてる人でも何かしなきゃいけない、しなきゃいけないっていう考えがあるとして、うん、そのじゃあそれがどういう種類のやらなきゃなのかっていう診断するには、まあ喜びが一つだと思うし、うん、もう一つはやらなきゃいけない、なぜなら何々だからの、はい、そのなぜなら何々だからの部分を自分で答えてみたらいいのかな、うんうんうん、なぜならこうしないと神様怒るから、なぜこうしないとリーダーが怒るから、うん、しなきゃいけない、なぜならこう言われちゃうから、それだとしたら、うん、きっとそれはストレスのある、うん、本当にこう宗教的な喜びを奪うものかなとは思う、
うんうん、まあ、だからそこがさ、ヨハネの10の10にも書いてあるさ、うんうん、盗人っていうのは喜び、何かを失、ね、奪ったり、うん、殺したり破滅するために来る、うんうん、でイエスは命をあふれるために豊かにっていうさ、うん、このそこが大事だよ ね、 恐れの上でのやらなきゃなのかっていうところだから、うんうん、ちょっとみんなにもね、ぜひ考えてみてほしいのは、そ、ね、うん、その何かをやるときに、これは神様との関係の上で喜びを持ってやっているのか、うん、それとも宗教的な考えの上でやらなきゃいけない、うん、恐れの中でやってるのかっていうのがいいバロメーターだよね、
うん、そうだね。でやっぱりそのやらなきゃいけないものっていうのが、まあ、もちろんそのもちろん仕事の中とかではね、シーズン的にさ、これもう本当やりたくないんだけどやらなきゃいけないってものは絶対あると思うんだよね、まあ、でもそれは責任と役割であって、うん、ね、あなたがそこに置かれてることにまず大きな意味があるんだっていう視点を持てた時に、うん、そのやらなきゃいけないっていうものに対する心の姿勢っていうのがちょっと変わってくるのかなっていうのは思うから、やっぱそこはぜひ神様と関係の中でそこのね、ハートを強めていくっていうのはすごい自分たちが日々できることなのかなって思うよね。
これがさ、やっぱなんか恐れ、ちょっとやっぱネガティブな感情を抱いてしまう、やらなきゃいけないっていう時のなんか根源ってあったりするのかな。
やっぱりね、こうさっきも言ったけど、やっぱ恐れっていうのはでかいんじゃないかなっていうふうに思うんだよね、うん、例えば教会で行ってるから何か使えなきゃいけない、うんうん、なんでって言った時に、え、だってみんなやってるから、うん、自分だけやってなかったらなんか変じゃんとか、うん、あとはそのもう、ね、いやもうずっと信頼されてるからもう失敗できないしとか、うんうん、失敗してたらこう嫌われたら嫌だしっていう、うんうんうん、そこから来るやらなきゃっていうのは、まあ同じことを繰り返せるかもしれないけど、どこかで急に限界が来ることがあるんじゃないかなって思うから、だからそのやっぱりこう自分が抱えてるその恐れだったりとか罪悪感とか、それで本当じゃないのに自分で聞いてしまってる嘘とか、そういったものからやんなきゃやんなきゃやんなきゃっていう、神様が怒られるからっていうのは、そう、本当にこれは神様から来てないよっていうのは言いたい
ね。なんか一つ大事だなって思うのは、その評価っていう言葉だと思うんだよね。なんかそのあなたのパフォーマンスによって俺たちは評価されるサイクルの中に生きてない、うん、世の中っていうのはそうかもしれないけど、でも神様の文化、王国の文化っていうのはあなたのパフォーマンスに基づいて評価されるものじゃない。あなたはすでに愛されて、もう、うん、義とされてるわけじゃん。あなたはいいよって、もういいねっていうそのスタンプを押されてるってロドさんも言うけれども、うん、だからあなたがどれだけ頑張るかどれだけ頑張らないかじゃないっていう、
うん
うん、だから、うん、
じゃあ本当その通りだなと思うのが、よく言われるのがさ、あ、救われるために、うん、神様に認められるために良い行いをしなきゃいけないっていう人もいるけど、うん、でも真理って救われたから、
うん、
ね、もう神様に正しいとされたから、うん、良い行いを歩んでいくっていうピクチャーだと思うから、うんうんうん、だから本当にこうすでに俺たちは許しの中に置かれている、
うん、
もう過去から切り離されている、
うんうん、
そして新しくされているいうことを理解することは本当に大きな恵みなのかなと思うよね。
ちょっと究極の質問していいですか。
はい、
そのもうやらなきゃいけないからやってるわけじゃないけど、うん、今評価のためにとかじゃなくて、これをやっているのは天に宝を積みたいから、永遠のためにやってるんだけど、うんうん、頑張りすぎちゃう人もいるわけじゃん。
そうだね。
それどうしたらいいのかね。なんかもう天のた、もう永遠のために今頑張ってるんです、うん。神様のためにこういう風にやってるんです。人のためにこう使えてるんです。
うん、
永遠長いから、
うん、
いい部屋ね、いい家を建てたいです永遠に、
うん。
でも疲れちゃってる、
うん。
どうしたらいいですかね。
もうマネジメントですよね。100% で 進めない、うん、最近学んだんだよね。すごく俺ももうやりたくて使いたくてやりたくてしかない、いろんなスケジュールをバンバン入れてしまって、うんうんうん、でも同時に家のこともあってとかで、うん、でも気づいたらすっげえ疲れてるっていうのを体験して、うんうん、あこれって本当に短距離走じゃなくて長距離走だなっていう、う
ん、そうだね、
それすごく大事な理解だな、うん、いい心でも正しい優先順位とキャパシティの中で、それをどこまではいと言ってどこまでいいえというかっていうのはすごく重要なね、うん、俺も自身も学んでるところかな、うん、
正解がない質問していいですか、
はい、
あの天国行くまでわからない答えかもしれないけど、うん、数をこなすことが神様は喜ぶのか、うん、身を多く結んだ少ないかやってることは少ないけど身が多く結べているっていう時の方が神様は喜んでくれてるか、うん、どっちだと思う芝は。
いや面白い質問だね。でもあの、まあ、神様じゃないから分かんないけど、でもやっぱその身を多く結んだっていうこともそうだし、うん、あとそのプロセスをやっぱり神様は喜ぶと思うんだよね、うん、なんかさっき の, あのまさしが1個目に投げてくれた質問に対して、あなたが自分に問いかけられる良い質問だなと思うのは、自分これ楽しんでるかなっていう、うん、このプロセス、天に宝を積むっていうプロセスの中での神様との関係性、自分が今まさにやってるこの役割だったりタスクというものを楽しめてるかどうかっていうのを神様は喜ぶと思うんだよね、うん、あなたが楽しんでそれやってたら神様は嬉しいよ、うん、あなたが悲しんで痛んでやってたら、それがどれだけの正しく見えるようなことに向かっていたとしても神様はそれじゃないんだって、うん、俺がお前に求めてるのは豊かにあふれる人生なんだって、うん、苦しんで重荷を背負ってそんなボロボロにならないで、でそれが神様のハートなんじゃないかなって思うからこそ、うんうん、だからその質問自分に解いてみるって大事なんじゃないかなって
、うんうん、なんかさこう言うてもよ、でも結構やっぱさ、うん、あの文化的なものもあると思うんだけど、うんうん、やっぱ何か恩返しをしたいとか、うん、何かしてくれた誰かのために何かしたいっていい健康的なものもあるし、うんうん、やっぱ侍時代からのね文化でもあるけど、うん、忠誠心っていうかさ、そうだね、もう何があってもやります、うん、尽くします、うん、っていうのはいい日本の心でも、ね、美しき日本の心でもあるけど、それが時にはなんていうの宗教的なところでしがらみとなってしまう時もあるけど、
う
ん
う
ん
そうだね
ね、どう脱却すればいいのか、そういったところのしがらみになっちゃってる時。
そうだね、なんかすごいあのリアルだなと思う。本当にそれ美しいんだよね、うん、もうやります、尽くします、うん、心を込めて働きますっていうのは、うん、すごい嬉しい。でもこれって素晴らしい基準、
うん、
でもやっぱり恵みがなければそれは達成できないよな、
うん、
だから本当に一日一日の恵みを受け取り続ける、
うん、
じゃなければ本当に何もできないな。最近の俺の祈りなんだけど、ヨハネの15章に書いてる、うん、私とつながってなければあなたは何もできないっていう、
うんうん、
あなた私はブドウの木であなたは枝であると、うん、すごいそのピクチャーで、もう本当にこうそれが本当の謙遜さなのかなって思うんだよね、うんうんうん、神様素晴らしいエクセレンスを持ってこの団体企業組織の中で自分は役割を持って使えていきたい、うん、そのためにはあなたが必要です、うん、助けてください、うん、っていう祈りが一日にできてるなら、うん、すごくだいぶその働き方変わるのかなと思う、
うん、でもなんかやっぱさ結構旅ですね、これは恵みっていうのがどんどん深い理解にどんどん進んでいくっていうかさ、なんかだってさ何もしなくていいんだよって、もう恵みだったよ返さなくていいんだけどって言われても、そのなんか返さない時点でなんかちょっとなっちゃう人もいるじゃん、
そうそ
ういいの本当にっていうところ。でも何もしなくてもいいんでしょ別に、
まあ、まずはそれだよね。なんかまずは何もせずに受け取るっていうところから、うん、そのなんていうの生まれる身っていうのが、あこれをしたい、こういう働きを行いたい、こういうふうに使えたい、ね、ここに忠誠心を持ちたいっていうそのウォントの心に変わってくると思うんで、
変わるね。
そう、だそれが恵みのそのスタートラインにその受け取ったっていう状態にあなたが立てたかどうかっていう一つのいいサインなのかなっていうふうに思う、
うん
う
んうんうね、でもそこのさなんかやらなきゃもう全部がネガティブであるってわけではないでしょ、
うんうん、
なんかそこがなんかさウォントの方につながってる have to、うん、そのこう うんうん、なりたいこうしたいからこれをしなきゃいけないっていう、うんうん、いいよ旦那になりたいから稼ぐぞとかさ、
う
ん
う
ん
ね、
仕事に行かなきゃいけないっていうのは当たり前のことだから悪くはない、
いや悪くないと思う、うん、そのしなきゃいけない俺はこれが大事だからっていうさ、うん、今日ジャーナルしないしなきゃっていうのはさ、うん、すごいいいことじゃん、うん、それはすごく それをなんかあしなきゃって思っちゃったっていう罪悪感そうしなきゃが悪いワードになってはいけないと思うんでね、
そこにねもう
恵み受け取らなきゃってのもそれは
全部しなきゃになってる
恵み受け取らなきゃやばいっていうのもちょっともう入っちゃってるから
抜け出せないからね、それ
センサーがすごいことになっちゃって
でも俺なんか恵みの自分のなんかイメージとしてあるのはすごく温泉に似てんだよね、
はいはいはい、
イエスの恵みに入る時っていうのはすごく全身の力が抜けて、うん、あと気づいあの全て温泉入った人同じだけど気づいたら上見てんだよねわかる
そうだね
はぁはぁって言って
上向くんだよね
そうこれが恵みだなって、うん、今までの今の現状から神様見れて、うん、そしてその効能があるじゃん、リウマチに効くとか、うん、腰痛に効きますとか、全て罪悪感に効きますとかさ、うんうん、そうやってやらなきゃに効きますってそういう効能が全部あった温泉に使ってるようなさ、うんうん、すごい俺はそのイメージで、うん、だから温泉に入るために自分は何か頑張る必要ない、うんうん、そこにある場所に入るだけ、
うんうんうん、そうだね、
そうでもそれをまだ体験したことない人は体験してほしいなってすごく思うから、う
ん
う
ん、間違いない、う
んうん、なんか他に付け加えたいこと堀内さんありますか。
いやもう本当にそう温泉に入らなきゃいけないだもんね、それがね。
そうだね、
あなたが体験するためにはまず温泉入らなきゃいけないのよ。
そうだね、
そう、うんうん、でもそこのプロセスをまず一歩踏み込んでみようっていう、そう、う
ん、あと聖書ってやっぱり身について語ってるじゃん、うん、行って努力じゃなくてやっぱり後からついていくもん、
はいはいはい、
だからそれを体験してほしいなと思う、う
ん、そのね、ヨハネの15のところのターさんが言ってくれた、うん、やっぱ神様につながってる、幹につながっているからこそ実ができるっていうところがやっぱ恵みだよね、そこにつながってないと、ね、ない
いやそうそう、だからみんな愛喜び平安とかさ、うん、寛容親切善意とか誠実に言わず聖霊の実を欲しいけど、うん、自制したい自制したいって言うけど、うん、自制すらも実なんだっていうさ、うんうんうん、なんかそういうの考えたらさ、なんかいろんなこと努力しようと頑張っちゃうけど、うん、やるべきことってすごいシンプルなんじゃないかなってい
う、いいね、
うんうん、
すごく感じるよね、
ね、なんか結構やっぱ気づいたらでもやっぱこあ違う考え方になっちゃってるかもしれないっていう時、うん、やっぱ聖書箇所とかさ、やっぱそういった変な違った誤った考えっていうのを神様の真理とともに戦っていくことっていうのがやっぱ鍵になるんでしょうかね。
それは重要ですね、やっぱり自分がいつもそういうふうに陥ってしまう考えっていうものをまず、まあ、分析するというか理解する、うん、知った上でその声に対して聖書では何て言ってるのかっていうのを武器に持つというか、うん、でそれがやっぱりあなたをこう自由にし、あなたを恵みの中に立たせてくれて、うんうん、そしてこの神様が本当に用意している素晴らしい人生の歩みっていうものを日々、ね、うんうん、この温泉に浸かるように体験していくことができるようになると思うね、
うん、そうですね。佐助先生、なんか最後ありますか。
うん、いやそうですね、もう本当に聖書の言葉に向かわなきゃっていういい思いを持ってほしいな、うんうんうん、祈らなきゃっていうようなオープンな心を持ってほしいなと思うし、うん、その結果を楽しんでほしいなっていうのは思うね、うんうん、
だから義務じゃないわけですね、もうありがとう受け取ったところから始まるベースっていうことで、うんうん、ね、ぜひホワイトデーも皆さん楽しんでほしいです ね、
そうですね、
これね、楽しめたのかな皆さんってところでね、でもね、心にぜひ恵みをどんどん適用していってほしいなと思います。いい、ね、最後じゃあちょっと宗教的な考えとか、やらなきゃに駆り立たされてしまっている人とかもいる、努力しなきゃ、はい、頑張らなきゃっていると思うので、ちょっとあの心が軽くなるように重荷を取っていただけますか、
うん、祈りで肩も
重荷を取ってもらえますか。
ちょっと待ってくださいね。じゃあ神様に取ってもらいましょう。祈ります。神様、今日聞いてる一人一人に感謝します。一人一人の状況をあなたは全て知っていて、一人一人が抱えてる責任もあなたが知ってくれています、うん、そしてそのものすべてマタイ11章にあるように、疲れているものよ私のところに来なさい、私が与えるには軽い荷だからですという言葉を体験させてください。今祈りから聖書から、温泉恵みを体験することができるように、一人一人が今のしなきゃいけないというところから、わあしたいな、しなきゃいけない、もう楽しみだな、そのところに向かうことができるように導いてください。イエスの名によって祈ります。アメン。
アメン。最高ですね。なので皆さんいいなと思ったらチャンネル登録やぜひ皆さんにシェアしていただければと思います。なので次回のそれで皆さん会いましょう。またね。じゃあホワイトデーサザナミ、1分サザナミやっちゃいますか。
はい、いいですね。今話しながらちょっと考えてたんですけど、
すごいな、
すごいね、
ハルスタスク、
面白いか面白くないか別の話ですよ、
まあ、サザナミって言ってるじゃないですかサザナミ
また肩振ってすごいこれ話さなきゃいけない
これだ、
話したい、笑わせなきゃいけない、
笑わせなきゃいけない
話すことができる、義務です、
自由になって、ね、
自由になって、ね、何年か前に保育園の、友達がバレンタインデーにジュダ君に、うちの長男にって言ってチョコレートをくれたんですよ。で、うわーっつって、ありがとうねジュダ、ありがとうねっつって喜んで、で、初めてだったんだよね、そのうちの息子がバレンタインにチョコをもらうっていうのね。で、プラス さっきも言ったけども我が家はそのバレンタインに女の子から受け取るんじゃなくて男の子からあげるっていうのがそうやっぱうちの文化としてあったから、はいはい、まあ、もらったものに関してはありがとうなんだけど、うん、そのホワイトデーの概念をねすっかり忘れちゃってお返しし忘れちゃった
ありゃま
そうだすごい悲しそうな顔をした女のその友達を学校で保育園で見なきゃいけなかったっていう話
きつっいや確かにねありうるからね日常でねそのあと何かできたのかな
何もなかったその年以降うちの息子チョコレート誰にももらってないんであ
ちゃー学びこれも人生
これもまた人生
そうです
何冊何目ぐらいですかこれ
いやこれは本当にLife is beautiful です。One life is beautiful。
ありがとうございます。
そうですね。そういうこともあります。ジョダ君も経験しましたね。
僕の父親の過ちですね。
恵みです。恵み、
大丈夫です。恵みがありますから。
ありがとうでいいね。これもでも、あれですよね。恵みで受け取ればいい
そう、受け取りすぎちゃったのかな。
学びだからね。次からはっていう学びがあるからね。
次回のうっすら皆さん会いましょう。またね。